最近ネットフリックスで公開されている白と黒のスプーンというお料理対決番組を見てます。まだ結末まで行ってないんだけど、私お料理対決番組がすごく好きなんですね。なぜなら美味しい料理を作っている様子を見るのはハッピーだから。特にね、映像だとね、すごいこう、華やかなシーンを流すじゃないですか、調理の過程における。こう、麺の上に熱した油をジュワーってかけて、パチパチパチパチみたいなところとか、あとやっぱり食べてるシーンでも、こう、肉汁ジュワーみたいな、食べてる人の美味しそうな表情が映ってるみたいな、そういうシーンで構成されている番組を見ると、非常に幸せを感じるんですね。食べるということが好きなので、あと美味しそうだなって思うと、なんかこう脳内からいい物質が出ている気がするんだよね。いや、なんかふわふわの子猫を見て可愛いって言ってる時と同じようなテンションの上がりを感じる。猫を食べたいっていう意味じゃないですからね。じゅわじゅわの美味しそうな揚げ物を見て美味しそうって思ってる時、私の脳内では可愛いと同じ何かが出てますね。興奮してるのかもしれない。いや、なんか興奮っていうとさ、なんかどうしても性的興奮の方にこう結びつけられやすい言葉のような気がするんだけど、私は可愛いものを見たりとか、美味しそうなものを見るとですね、興奮しますね。ドーパミン出てる感じする。だから美味しそうなものがたくさん登場する番組を見るのが好きなんですけど、なんか白と黒のスプーンは見てて、いや、これなんだろうな、対決系の番組だと結構こういうことあるんだけど、料理の美味しそうさとか、特別さとか、その技術が優れてるとか、変わった調理法をしているとか、そういうこと以上に登場人物の心とか本質とか、ちょっと汚い部分みたいなのがこう見えているなっていうような、こう編集演出をされてるなってすごい思って、それが面白いですね。白と黒のスプーンはね、なんかデスゲームみたいなんだよね。お料理対決番組なのに。まあ、今日はですね、白と黒のスプーン、どこが面白いのかという話をちょっとしていきたいと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこう。この番組ではアラフォーの梅塩が楽しく喋ったり、突然虚しくなったりしていきます。やっぱりね、こう一人で楽しく喋ってるっていうことに急に虚しくなる瞬間があるんですよね。時々なんだけど、この回で虚しくなるかはわからないんだけど、まあ、皆さんの楽しい毎日のお供に、または眠れない夜のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。いや、なんかね、セットがかっこいいんですよね、黒と白のスプーン。まず円形の部屋があって、そこにね、長テーブルがあるんですね。丸い部屋なので壁に沿うような形で、半円形みたいなテーブルがあって、でそこに、まあ、そのフルコース料理を食べるみたいな、こうカトラリーとか食器が用意してあって、で白とか黒とか金とか銀とか、そういう色で作られた、なんかね、すごい装飾がしてあるんですね。でそこにいろんな料理人が入ってくるんです。次々に入ってきて、で韓国語でこう横にね、テロップが出るんだけど、それはね、日本語訳されてなくて、なんかちらっとだけその人の通り名みたいな、二つ名みたいなのは出るんだけど、だからその人が一体誰なのかっていうのがあんまりわからない状態でいろんな料理人が出てくるんですね。結構その有名なレストランでそのシェフをやってたりとかする、フランス料理の料理人が出てきたりとか、YouTuber が出てきたりとか、本当にいろんな人たちが出てくるんですよね。でもなんか結構有名な人もいっぱいいるみたいで、入ってくる人たちが、あ、あれ、どこどこの何々さんじゃないか、知ってるよみたいなことを言ったりして、で、入ってくる料理人が80人。多くね？と思ったんだけど、なんかどうやら白と黒のスプーンは100人の料理人を集めてお料理バトルをさせるっていうのが趣旨みたいで、だから円形のちょっとこう薄暗い部屋でフルコース料理の準備がされた長いテーブルに80人が座った状態になるんですよね。で、みんなで、あれ？ 20 人足りないぞっていう話をした時に、その彼らが座っているところの一段上具合に、なんかね、ちょっとした段みたいなものがあって、そこの下からですね、20人の料理人がせり上がってくるんですね。ゴーって。いや、なんか昔、 平成の時代にですね、料理の鉄人っていう番組があって、そこでもね、料理人がね、下からせり上がってきたんだった気がするんだよね。よみがえれアイアンシェフっていう風に MC の方が言うとですね、シェフがこう下から上がってくるみたいな。でそこから上がってきた20人のシェフはですね、白い調理用の服を着ていて、でそれはもうフランス料理で、一つ星を獲得したお店の人とか、中華料理の巨匠とか、テレビの一番のお店を決めるみたいな、例えが古くて恐縮ですが、テレビチャンピオンで優勝したみたいな人がね、こう何人も出てきて、で80人の下の方に座っている料理人たちはですね、ドヨドヨっとするんですね。すごい、あんな人たちが僕たちと戦うのか、うわーみたいな雰囲気になるのよね。だからそういうお料理番組の審査員を務めててもおかしくないみたいな人たちが20人登場するんですよね。中にはアメリカとか海外で活躍してるシェフもたくさん出てくるんですよね。まあ、でその100人でお料理対決をしますっていう風になるんだけど、なんかその構図とかね、セットの感じがちょっとね、デスゲームっぽいんだよね。メインの MC の人が出てこない感じとかも、なんかそのデスゲームってこう、みんなをさ、一個の広い部屋に集めて、皆さんにはここから殺し合いをしてもらいます、最後の一人になるまでみたいなやつじゃないですか。なんかね、ちょっとそういう雰囲気があって、殺伐とした空気感を作ろうとしてるのかなっていう。だってさ、80人の、いわば無名の料理人と20人の有名料理人、果たしてどっちが残るかなみたいなのって、80名の料理人気分悪いじゃないですか。だからね、そういうこと言ってる人もいましたね。なんだあんな上に立たせて気分悪いな、絶対にあいつらの首を取ってやるんだからって言ってる人とかもいて、わ、結構強いことを言うと思ったんだけど。でまあその80名の料理人がまずは自分の至高の一皿みたいなものを作るんですね。で最初の初戦には20名は参加しないので、80名が至高の一皿を作る様子を上のキャットウォークみたいなところから見てんだよな。でその料理人たち、20名の料理人たちは白いスプーンと呼ばれていて、80名の料理人たちは黒いスプーンと呼ばれていて、まあそういう序列をつけるみたいなのも、なんて言うんだろうな、みんなのその心のこう動きみたいなのをこう激しくしようとしてるのかなっていうような、演出側の意図が見える感じがしましたね。だから劣等感を感じて発奮してほしいのか、攻撃的になってほしいのか分かんないけど、実際そういう発言をする人もいたので。でもね、キャットウォークで見ている白の料理人たちは興味津々なんですよね。で意外と黒の料理人たちを見ていて、あの人あんなすごい人じゃないか、 YouTube いつも見てる、参考にしてるよとか言ってて、別に悪い感じじゃないんだよな。だから白の人たちもそれなりに緊張して、何をやるんだろう、初戦は何もやらないって聞いたけど、あ、見れるんだ、じゃあライバルの様子見とこうみたいな感じで見てるだけなんだけど、どうしても上から見てるっていう構図がね、感じ悪い雰囲気になるんだろうな。で審査員も2人、一人は外食産業の大物みたいな人 で、もう一人は韓国で唯一の、三つ星創作フレンチレストランの、まあ、シェフが出てくるんですけど、まあ、彼らが審査をしていくんですね。いやもうなんかね、すごい初戦は厳しかったですね。なんか料理ができたら店員さん呼ぶみたいなやつあるじゃない、あれでチーンってこう呼ぶんですよね、その人たちを。で80人って多いじゃん、だから2人で80皿食べられないから、 A ブロック B ブロックみたいな感じに分けて、まあ、その外食産業の大物、もしくは三つ星レストランの、主任のシェフみたいな人がどちらかが食べに来るんですね。で一口食べてもう決まり、そこで脱落です、生存ですみたいな、あそこでも脱落なのか生存なのかっていう言い方をするのもちょっとデスゲームっぽいなと思いました。ね、だから80人から絞られて20名になるから、ものすごいサクサク落ちていくんですよね。で20名になった後も他のいろいろな、審査のための料理が用意されているんですけど、なんかどれもね、本人たちに強いプレッシャーがかかりそうな構成になってて、いやなんかね、チーム戦とかもあるんだけど、チーム戦は事前になんかこう相談の時間があんまりなくて、例えば与えられている120分があるとしたら、120分の間で相談して、でなんかこう調理を始めなきゃいけなくって、いやなんか すごいね、意外とその白の料理人たちの方がみんなもうね、あれなんですよね、名だたるシェフばっかりだから、やっぱりねちょっとこう険悪になるというか、みんなこうした方がいいんじゃないか、こっちの方がいいんじゃないかっていう風な意見がこうすごくたくさん出るから、逆に統率が取れなくなってバラバラになってしまったりとか、そういうのが見てる側は面白いと思う反面、相談する時間別であげればいいのにみたいな。いやでもね、制作陣もそれを狙ったのかもしれないな。だって白側がさ、一つ星レストランとかのシェフじゃないですか。能力もある人たちが相談して作ったらさ、絶対そっちが勝っちゃうじゃん。で、黒の方が意外と統率が取れてたりとかするので、いやもう本当にね、そういうちょっとこう意地悪な設定とか編集も含めて面白いなと思いつつ、料理自体もね、非常に見たことがない調理法ばかりで面白いです。